これは声の候補稲沢令和8年2月号です。はじめに市役所支所の電話番号をお伝えします。市役所058732-1111、祖父江支所058797-2121、平和支所056746-1111。こんにちは。声の候補稲沢第1102号2月号をお届けします。新しい年を迎え、新たな気持ちでスタートをしてから気がつけば1月も半ば過ぎ、皆様お元気でお過ごしでしょうか。冬になると寒さのためにどうしても体を動かすことが少なくなり、体がこわばりがちです。血流が悪くなり体調がいまいちになるので、最近は少しでも体を動かすことに心がけています。ウォーキングは続かなかったので、最近はながら運動です。テレビで見た健康体操ベスト3のスクワット、片足立ち、かかとの上げ下げなど、家事をしながらテレビを見ながら頑張っています。さて、今月の表紙は初めての育児、親子で一緒に一歩ずつ。表紙の画面いっぱいに一組の親子の姿が写っています。床に寝転んでいる生後8ヶ月くらいの赤ちゃんと、えんじ色のトレーナー、ジーパン姿の若いお母さんが写っています。お母さんが赤ちゃんの上に覆いかぶさるようにして、赤ちゃんの体を触り触れ合い遊びをしています。お母さんに顔を覗き込まれている赤ちゃんは、口を開けて嬉しそうに笑っています。お母さんの顔が下を向いているので、表情はわからないのですが、優しい笑顔が目に浮かびます。コメントを読んでみましょう。毎月1回、各子育て支援センターで、初めてママ、パパになった方や、初妊婦な方を対象に開催している、初めての赤ちゃんとママの部屋、赤ママ卵の様子を撮影した一枚。触れ合い遊びや情報交換をし、親子で楽しい時間を過ごしていました。今月の表紙でした。それでは今回の内容をご紹介します。稲沢市視覚障害者福祉協会からのお知らせ。広報稲沢第1255号の内容は、特集人事行政公表、各種お知らせなど、図書館からのお知らせ、以上です。それでは最後までお付き合いください。
稲沢市視覚障害者福祉協会稲市協からのお知らせ。会員の皆様には会の活動にご協力をいただき誠にありがとうございます。4月5月の予定をお知らせします。日程の調整をしていただけますと幸いです。皆様にお会いできることを楽しみにしております。4月26日日曜日、稲市教総会。総会は10時から12時、受付開始9時30分、会食12時から。今年度は50周年なので、会食を予定しております。5月12日火曜日、春の研修会、いちご狩りとランチを予定。5月24日日曜日、歩け歩け大会、行き先はローザンベリー多和田。5月31日日曜日、スポレク大会。各行事の詳しい内容は3月号でお知らせします。寒さが増してまいりました。お体にはくれぐれもご自愛ください。稲市教からのお知らせでした。
広 法の内容に入ります。特集人事行政公表。人事行政の公正性、透明性を高めることを目的とした稲沢市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、主な内容をお知らせします。職員の任免及び職員数。1、職員の採用・退職。令和6年4月1日から令和7年4月1日。令和6年4月1日現在、1357人。退職者数71人。採用者数116人。令和7年4月1日現在、1402人。2、会計年度任用職員などの雇用。令和7年4月1日現在、暫定再任用職員は、長年培った能力、経験を定年退職後に有効に発揮できるようにするために定められたものです。暫定再任用職員28人、会計年度任用職員1217人。3、部門別職員数と増減数。各年度4月1日現在。区分職員数。令和7年度対前年増減数の順にお伝えします。一般行政部門342人、12人増。福祉関係部門328人、3人増。特別行政部門242人、増減なし。合計は912人、15人増。公営企業等会計部門490人、30人の増。すべてを合計し、1402人、45人の増。職員の人事評価。職員の能力の開発と活用、意識改革と士気の高揚、人材育成及び公平性、公正性、透明性、客観性、納得性のある人事管理を図るため、人事効果を実施しています。評価は仕事の達成度合いを評価する成績効果、及び能力の充足の度合いを評価する能力効果による総合評価とし、5段階、会計年度任用職員は3段階で評価します。職員の給与。1、人件費。令和6年度普通会計決算。住民基本台帳人口。令和7年3月31日現在。132,435人。歳出額580億3,134万7,000円。人件費91億1,701万7,000円。人件費率。人件費率は歳出額分の人件費となります。 15.7%。参考に令和5年度の場合は 15.8%。 2. 一般行政職の初任給。令和7年4月1日現在。区分大学卒。初任給225,600円。採用2年経過日給料額234,400円。高校卒194,500円。採用2年経過日給料額207,400円。3、職員の平均給料月額、給与月額、年齢。令和7年4月1日現在。一般行政職、平均給料月額328,200円。平均給与月額389,200円。平均年齢41歳4ヶ月。 技能労務職307,200円、347,500円、53歳9ヶ月。4、職員手当、令和7年4月1日現在。種類をお伝えします。管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、期末勤勉手当、特殊勤務手当、退職手当。職員の勤務時間、その他の勤務条件。1、勤務時間。変則勤務の職場などを除く一般的な職場。令和7年4月1日現在。正規の勤務時間、7時間45分。開始時刻、午前8時30分。終了時刻、午後5時15分。休憩時間、1時間、正午から午後1時まで。2、休暇の種類。令和7年4月1日現在。年次有給休暇、特別休暇。特別休暇には、ボランティア、結婚、不妊治療、出産育児時間、妻の出産補助、男性職員の育児参加、子の看護、忌引き、父母の歳日、下記、交通遮断、住居、滅失などです。3、介護休暇の取得、令和6年度、取得者はいませんでした。4、育児休業などの取得者数、令和6年度中に新たに取得した職員数。区分、取得可能期間、男性・女性の人数です。育児休業、子が3歳に達するまで、男性12人、女性15人。部分休業、子が小学校就学の時期に達するまで、男性0人、女性30人。職員の分限・懲戒。1、分限処分。分限処分とは、公務能率の維持向上に欠けるものなどに対して行う処分で、令和6年度は、心身の故障により、29人に対し休職処分を行いました。懲戒処分。懲戒処分とは、法令違反、信用失墜行為などに対して行う処分です。令和6年度は、法令に違反したとして、1人に対して戒告処分、2人に対して減給処分を行いました。また、職務上の義務に違反し、または怠ったとして、2人に対して戒告処分を行いました。営利企業などへの従事許可。令和6年度は、報酬を得て事業もしくは事務に従事する場合において、96件の許可をしました。職員の福祉及び利益の保護。1、愛知県市町村職員共済組合負担金。令和6年度。執行額。9億3656万6044円。一人当たりの負担額。1,029,193円。これは一般会計、一般職にかかる金額です。2、稲沢市職員互助会補助金。令和6年度。補助の対象となる事業はありませんでした。3、健康診断の実施。令和6年度。定期健康診断受診者数は676人。人間ドック受診者数は1042人。VDT 検診受診者数は115人でした。4、公務災害。令和6年度。公務災害の認定は18件、通勤災害の認定は2件でした。5、安全衛生管理体制。安全や健康の確保と快適な職場環境形成などのため、 安全衛生委員会を開催しています。令和6年度は市民病院、上下水道庁舎、環境センター、消防本部にかかるものを除き12回開催し、職場巡視や公務災害の発生状況などを審議しました。職員の退職管理、稲沢市職員の退職管理に関する条例及び規則に基づき、退職の日から2年間は離職前5年間の職務に属する者に関し、職務上の行為をするようにまたはしないように要求依頼することを禁止しています。また一定の職位以上で退職した者について離職後2年間は再就職などを届け出るよう義務付けています。令和6年度は課長職2件の届け出がありました。問い合わせ先は人事課 32-1134 特集人事行政公表でした。
暮らしの情報をお知らせです。確定申告、確定申告相談会場の案内。入場には入場整理券が必要です。場所は一宮市美祭市民会館、住所は一宮市東五条あざ大平裏 43-1 美州ファッションデザインセンター、一宮市役所美祭庁舎ではありませんのでご注意ください。期間は2月16日月曜日から3月16日月曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く。ただし3月1日日曜日は開設。税務署が開設する確定申告相談会場では、ご自身のマイナンバーカードとスマートフォンを使用して申告を行います。マイナポータルアプリをインストールし、マイナポータルと e-tax、年金ネット、民間送達サービスを連携するなどの事前準備の上、以下をご持参ください。1、源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類。2、スマートフォン、マイナンバーカード。入場整理券の配布方法。1、国税庁公式 LINE で事前に発行。詳しくは国税庁ホームページで確認してください。2、当日会場にて紙で配布。配布枚数に限りがあるため、後日来場をお願いする場合があります。令和7年分確定申告はマイナンバーカードと e-tax でさらに便利。申告相談会場に出かけなくても、自宅などからパソコン、スマートフォンなどで e-tax による申告ができます。所得税においては、マイナポータルと連携すると、医療費やふるさと納税などのデータが確定申告書に自動入力されます。e-tax についてわからないときは、電話で相談、e-tax 作成コーナーヘルプデスク、電話0570-01-5901、平日午前9時から午後5時。問い合わせ先は一宮税務署、電話0586-72-4331。確定申告についてでした。市県民税簡易な確定申告の申告会。申告会場の混雑緩和のため、スマホ申告などご自身での申告書の作成や郵送での提出をお願いします。市県民税の申告が必要な方とは、令和8年1月1日現在、稲沢市に住んでいて、令和7年中に次のいずれかに該当する方は、市県民税申告が必要です。1、確定申告の義務はないが、市県民税の控除を受けたい。2、給与所得者で、勤務先から市役所へ給与支払い報告書が提出されていない。3、 給与所得者で、給与所得、退職所得以外の所得があり、その合計額が20万円以下。4. その他の理由で所得を申告する。なお、所得税の確定申告をした方、年末調整済みの給与所得のみの方、それらの方の被扶養者などは申告の必要はありません。申告会を行います。土曜、日曜、祝日を除く、会場が変更となる場合があります。会場は、市役所大会議室、2月16日月曜日から3月16日月曜日、午前9時30分から午後4時30分、平和支所第2第3会議室、2月16日月曜日から25日水曜日、祖父江支所第小会議室、3月6日金曜日から16日月曜日、午前9時30分から午後4時、税理士無料税務相談、日程と場所です。市役所大会議室、2月16日月曜日から3月6日金曜日、午前9時30分から正午、午後1時から4時。主な持ち物。税務署から送付された確定申告書、はがきなど、申告者本人名義の口座番号がわかるもの。源泉徴収票や控除証明書など申告に必要な書類。マイナンバーカードまたは番号確認書類と本人確認ができるもの。申告会は完全予約制となります。事前予約がない方は入場できません。記載済みの申告書の検算や記載内容の確認依頼のために入場する場合も予約が必要になりますのでご注意ください。予約期間、2月2日月曜日午前9時30分から3月16日月曜日、ネット予約、市ホームページ、電話予約、専用ダイヤル 32-2620、来庁予約、市役所大会議室。電話予約、来庁予約は平日午前9時から午後5時、2月2日月曜日のみ午前9時30分から午後5時。混み合うことが予想されるため、できる限りネット予約をご利用ください。市県民税申告のほか、会員の確定申告に限り対応します。申告の対応は申告会場のみとし、課税課窓口では行いません。医療費控除を受ける方へ。医療費控除を受ける場合は原則として、医療費控除の明細書の添付が必要となります。医療費控除のある方の申告は、医療費控除の明細書が完成している方のみ対応可能です。事業・不動産所得のある方へ。収支内訳書が完成している方のみ対応可能です。作成方法など詳しくは税務署などで確認してください。e-tax コーナーを増設します。自宅で申告する方法を学びたい方、年末調整済みの給与に医療費控除や寄付金控除を付け足したい方におすすめです。希望される方は市ホームページから予約をお願いします。会場は市役所大会議室、2月16日月曜日から3月16日月曜日、午前9時30分から午後5時、土曜、日曜、祝日を除きます。問い合わせ先です。課税課、電話 32-1205、市県民税簡易な確定申告の申告会でした。
介護保険と確定申告、要介護認定の障害者控除、申告者本人や扶養親族が要介護認定を受けている方は、 確定申告の障害者控除の対象となる場合があります。要支援認定を除きます。対象、令和7年12月31日現在、65歳以上の要介護認定者で、障害者に準ずる状態が6ヶ月以上継続していると認められる方、障害者手帳などを持っている方は除きます。住民税課税世帯の方に、障害者控除対象者認定書を送付します。住民税非課税世帯の場合や、令和7年中に対象者が死亡した場合など、認定書が必要な方は、申請者の本人確認書類を持参の上、高齢介護課または支所または市民センターで申請してください。なお、認定書は即日交付できません。後日送付します。介護保険サービス利用料の医療費控除。介護保険サービスのうち、医療系居宅サービス、施設サービスの利用料は、確定申告の医療費控除の対象となる場合があります。おむつ代の医療費控除。医師が発行するおむつ使用証明書の対象となる方のおむつ購入費用は、医療費控除の対象となります。また、要介護認定を受けている方のうち、一定の要件を満たす場合は、市が交付するおむつ使用確認書で代用することができます。問い合わせ先は、高齢介護課 32-1292、介護保険と確定申告でした。高額医療、高額介護合算療養費の申請受付、8月から翌年7月までの1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、算定基準額を超えた場合は、申請すると、医療保険から高額介護合算療養費、介護保険から高額医療合算介護サービス費として超えた自己負担額分が支給されます。申請方法。1、令和7年7月31日現在、国民健康保険または後期高齢者医療に加入していた場合、支給対象者には支給申請書が送付されますので、国保年金課または支所で手続きしてください。なお、期間内に保険を変更した方などには送付できない場合があります。2、令和7年7月31日現在、社会保険などの被用者保険に加入していた場合、加入していた保険の担当窓口へ問い合わせてください。算定基準額など詳しくは、国保年金課、電話 32-1312 にお問い合わせください。高額医療、高額介護合算療養費の申請受付でした。身体障害者卓球大会。3月29日日曜日午前8時30分から午後2時30分。場所は、祖父江町祖父江、愛知勤労身体障害者体育館。対象は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。定員は40人、先着です。種目、シングルス。費用は無料です。ただし、昼食が必要な場合は、実費800円がかかります。申し込み、2月1日日曜日から3月8日日曜日に、申し込み用紙に記入の上、郵送、または電話、またはファックス、または E メールで、愛知勤労身体障害者体育館へ申し込んでください。郵送の場合は、住所、郵便番号 495-0001、稲沢市祖父江町祖父江寺西 14-5。電話の場合は、97-6630。ファックスの場合は、 97-1010。 E メールの場合は、新庄体育館@gh.or.jp。 用紙は申し込み先で配布します。身体障害者卓球大会でした。福祉医療費受給者証、括弧一人暮らしの新規受付終了。後期高齢者福祉医療費受給者証、括弧一人暮らしの新規受付を3月末で終了します。申請を検討されている方は早めの手続きをお願いします。ただし3月末時点で受給者証をお持ちの方は4月以降も資格が継続します。ただし、受給要件に当てはまらなくなった場合、または更新申請をされなかった場合は資格が消滅します。問い合わせ先、国保年金課、電話 32-1325、福祉医療費受給者証、括弧一人暮らしの新規受付終了でした。マイナンバーカード、電子証明書は更新手続きが必要です。マイナンバーカードの更新には、カード本体の更新とカード内に格納されている電子証明書の更新があります。いずれの場合も有効期限の約3ヶ月前に更新の通知書を送付しますので、早めに手続きをしてください。マイナンバーカード、有効期限、カード発行後10回目の誕生日。なお、カード発行時に未成年だった方は5回目となります。申請方法、通知書に同封の申請書、QR コードを使ったオンラインや郵送での申請のほか、市民課窓口での申請もできます。詳しくは問い合わせてください。電子証明書、有効期限、カード発行後5回目の誕生日。なお、期限を過ぎるとマイナ保険証や住民票などのコンビニ交付サービスの利用ができません。申請場所、市役所市民課、支所市民センター。持ち物、マイナンバーカードと暗証番号が必要です。市民課での手続きは混雑しますので、支所市民センターを利用し、混雑緩和にご協力ください。問い合わせ先、市民課、電話 32-1302。マイナンバーカード、電子証明書は更新手続きが必要です。でした。
クラウドファンディングの結果報告。令和7年10月1日から12月31日に実施したクラウドファンディングに多くの寄付をいただきました。ご支援、ご協力ありがとうございました。不幸な猫を増やさないために、飼い主のいない猫の避妊推進プロジェクト、地域猫活動の推進や生活環境の向上を図るため、市内の飼い主のいない猫の避妊手術費用の一部補助に活用します。実施期間、令和7年10月1日から12月31日、寄付金額114万8000円、支援人数68人。問い合わせ先は環境保全課 36-3710。小木津隆則の貴重な絵画を顕彰美術館へ、郷土の画家作品を未来へつなぐために、戦前期の代表作、プロヴァンのガラージュ、1934年の購入に活用します。実施期間、令和7年10月2日から12月30日、寄付金額112万円、支援人数43人、問い合わせ先、小木津記念美術館、23-3300、名古屋文理大学文化フォーラム市民会館小ホール 音響設備更新、小さくても本格的、魅力あるホールであるために、名古屋文理大学文化フォーラム市民会館小ホールの音響設備、ミキサー、アンプ、スピーカーなどの更新費用の一部に活用します。実施期間、令和7年10月2日から12月30日、寄付金額192,000円、支援人数11人、問い合わせ先、障害学習課32-1440。クラウドファンディングの結果報告でした。微小粒子状物質 PM2.5 にご注意を。冬から春にかけては PM2.5 の濃度が高まる可能性があります。1日の平均値が70マイクログラム立方メートルを超えると予測される場合は、県から注意喚起情報が発令されます。情報が発令されたら、次のことに注意してください。不要不急の外出は控えましょう。屋外での長時間の激しい運動はできるだけ減らしましょう。なお、呼吸器や循環器に疾患のある方や小さな子供、高齢者は体調に応じてより慎重に行動してください。その他、県からの注意喚起などの情報を緊急情報配信メールでお知らせしています。問い合わせ先、環境保全課36-3710、微小粒子状物質 PM2.5 にご注意を、でした。稲沢梅祭り、日時3月7日土曜日、8日日曜日、午前9時30分から午後4時。場所は県植木センター堀之内町にあります。内容、写真コンテスト、俳句大会、盆梅、吊るし雛展、稲沢カレー特産品の販売、イナッピーふれあいステージ、子供向けコーナー、昨年の写真コンテスト、俳句大会の入賞作品展、郵便切手販売、他です。県植木センターの臨時会場、期間中は自由に梅をご覧いただけます。時、2月21日土曜から3月15日日曜の土曜日曜祝日、午前9時から午後4時。問い合わせ先は稲沢市観光協会、電話 22-1414。 終わり、国分寺跡見学ウォーキングツアー。稲沢梅祭りの会場から出発し、史跡終わり国分寺跡周辺の遺跡を巡ります。時、3月7日土曜、午前10時から11時30分、雨天は中止です。集合場所、県植木センター本館前、定員先着30人、問い合わせ先、障害学習課32-1443、終わり国分寺跡見学ウォーキングツアーのお知らせです。稲沢梅祭りでした。
健康だより、問い合わせ先は保健センター内健康推進課 21-2300。 新型コロナウイルス予防接種未接種の方へ、2月28日土曜日まで。場所は市内実施医療機関、対象は市内在住で接種日に次のいずれかを満たす方。1、65歳以上。2、60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害のある身体障害者手帳1級程度。費用は4600円。ただし、生活保護世帯または住民税非課税世帯の方は無料です。 証明書類が必要です。持ち物、健康手帳または予防接種記録カード、マイナンバーカードや運転免許証など本人確認ができるもの。申し込みは電話などで予約の上、市内実施医療機関へお申し込みください。事前に申請すると市外の医療機関でも予防接種を受けることができます。ただし県内に限ります。接種後の申請はできません。新型コロナウイルス予防接種未接種の方へでした。各種相談教室すべて無料、祝休日を除く。名称、日時、場所、内容の順にお伝えします。健康相談、水曜午前9時から11時保健センター、火曜午前9時から11時保健センター祖父江支所、保健師による相談。母子健康手帳、健康手帳のある方は持参、予約は不要です。食生活相談、随時保健センター、栄養士による相談、電話予約が必要です。医師健康相談、2月16日月曜日午後1時30分から3時、保健センター、医師による相談、2月9日月曜日までに電話予約が必要です。各種相談教室でした。健康だよりを終わります。2月の市民相談、相談はすべて無料で市密は厳守します。お気軽にご相談ください。名称、内容、日時、場所、問い合わせ先の順にお伝えします。法律相談、予約制、弁護士による相談、定員各6人、先着、予約は2月3日火曜日から受付、10日火曜日、17日火曜日、3月3日火曜日、午後1時30分から4時30分、市役所相談室4、24日火曜日、午後1時30分から4時30分、祖父江支所相談室、不動産登記相談予約制、登記相談は司法書士による相談、定員各5人、先着、予約は2月9日月曜日から受付、13日金曜日午後1時30分から4時、行政相談、20日金曜日午後1時30分から4時、人権相談、26日木曜日午後1時30分から4時、登記相談、行政相談、人権相談、場所は市役所相談室3、不動産相談のみ市役所相談室4、法律相談、不動産登記相談、行政相談、人権相談の問い合わせ先は福祉課32-1278、調停裁判中の案件のご相談はご遠慮ください。複数回の予約不可。消費生活相談、月曜日から金曜日、祝休日を除く、午前10時から正午、午後1時から3時、市役所相談室1、消費生活センター、電話 32-2594、行政書士相談会、予約制、各種許認可申請手続き、契約書など、随時、社会保険労務士相談会、予約制、雇用、労働、年金の相談指導など、12日木曜日午前1時から4時、行政書士相談会、社会保険労務士相談会は、場所は、祖父江町商工会館、研修室、祖父江町商工会、電話 97-5800、 女性悩み事相談、 25日水曜日午前10時から午後3時30分市役所相談室に福祉課電話 32-1278 高齢者に関する相談開所時間内で随時実施各地域包括支援センター高齢介護課32-1293夜間納税相談電話相談課9日月曜日午後5時から7時収納課の電話32-1248生活困窮など福祉に関する相談月曜日から金曜日祝休日を除く午前9時から午後5時市役所東庁舎内社会福祉協議会社会福祉協議会内福祉総合相談窓口 32-1484 青年貢献制度に関する相談月曜から金曜祝休日を除く午前9時から午後5時市役所東庁舎内社会福祉協議会社会福祉協議会内青年貢献センター 22-5565 2月の市民相談でした。
町の話題、ホットな出来事を写真でお伝えします。1月6日エクササイズ教室勤労福祉会館で開催されました。参加者はタオルを使ったストレッチや椅子に座ってできる軽い体操を中心に体を動かしました。温かな雰囲気の中リラックスして自分のペースで楽しんでいました。1月11日新鮮稲沢取れたて市毎月原則第2日曜日の午前9時から正午に市役所駐車場で開催しています。農家の方々が軽トラックの荷台などを利用し新鮮な地元農産物の特徴や食べ方などを伝えながら販売を行いました。販売する女性は真っ赤ないちごの入ったパックを手に若い親子に話しかけています。1月11日20歳の集い名古屋文理大学文化フォーラム市民会館で開催されました。式典後のアトラクションでは実行委員会の皆さんが企画した豪華景品が当たる抽選会などが行われ大いに盛り上がっていました。参加者は久しぶりの友人との再会や新たな門出を喜び合い会場は笑顔であふれていました。写真は3枚です。晴れやかな晴れ着を着た女性が4人楽しそうに会話をしています。式典で誓いを述べる成人代表の2人緊張した表情です。もう1枚はイナッピーと実行委員会の皆さんが舞台に並びにこやかな顔で見つめています。町の話題でした。園児の成長記録高見堂中央保育園コマ回しに挑戦中年長児がコマ回しをする姿を見て年中児も挑戦しようとしましたがコマに紐を巻きつけることに大苦戦そこで年中児はブロックでコマを作ろうと考えました。自分で作ることや回すことができるのが大喜び さらに牛乳パックや紙コップなどの廃材でコマ作りを始め、自分で作ったコマは安定していて上手に回せるので満足そうでした。コマ回しの面白さを知った子どもたちは、再び紐を巻きつけるコマに挑戦するようになりました。まだまだ憧れの年長児のように紐を巻くことは難しいですが、どうしたらできるのか考え、工夫する姿に成長が見られます。園児の成長記録でした。5. ウルフドックス名古屋。天皇杯ウルフドックス名古屋優勝。令和7年度天皇杯 JVA 全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンドが令和7年12月11日から21日に開催されました。ウルフドックス名古屋は順調に勝ち上がり、決勝でボレアス北海道と対戦、見事勝利を飾り、4年ぶり3回目の優勝を果たしました。この大会の MVP には、決勝で38得点、アタック決定率 70% 近い数値を出した宮浦健人選手が選出されました。今大会は全試合失セットゼロで完全優勝です。リーグ戦も残りわずかです。優勝を目指し戦うウルフドックス名古屋の選手へ、熱い声援をぜひお願いします。GO!ウルフドックス。GO! ウルフドックス名古屋でした。
市民文芸俳句安田和子選特選2句入選8句をご紹介します。はじめに特選。北島町熊谷有文。さえかえる母を忍べば反省も。さえかえる母を忍べば反省も。好評です。さえかえるは一度暖かくなった後の寒さを指しますが、いくつになっても母親のことを思い浮かべると真摯に反省ができ、季語が大変よく効いています。小沢一丁目、押沢俊幸、家計簿と添い寝の妻に毛布かけ、家計簿と添い寝の妻に毛布かけ。好評です。長く連れ添われたご夫婦、ご主人の愛情が伝わってきます。入選のご紹介です。いぼり野口町長谷川さつき、嫌なこと、ゆず湯に流し反省す。平和町諸畑、矢野康政、春光に、宝刀息子反省し、奥田町村瀬美恵子、山上の反省哀れ春通し、米野町牛田照代、ただ歩く反省ばかり小石蹴る、平和町諸畑矢野清子、畳替え家計簿変えてすがすがし、祖父江町江東大野恵子、家計簿に一行日記こぞことし、北島町内笹江幸子、家計簿にボーナス円なき冷えこたつ、小沢四丁目橋本浩二、家計簿見妻は庭畑野菜鍋。4月号の俳句を募集しています。兼題、わびすけ、眠り。締め切り日は2月16日月曜日、筆着。応募方法は、住所、氏名を記入の上、郵送。郵便番号 492-8269、住所不要。ファックス 23-1489。E メール、俳句アットマークシティドット稲沢ドット愛知ドット JP でシティプロモーション課へ、兼題一つに2句まで。市民文芸俳句でした。 外科と内科の休日急病診療の担当病院をお知らせします。受付時間は土曜日の内科は午後1時から4時30分まで、日曜日祝日の外科は午前9時から午後4時30分までです。日曜日祝日の内科は稲沢市医師会館内の休日急病診療所、電話0587-36-3006で行います。受付時間は午前9時から11時30分、午後1時から4時30分です。マイナ保険証など、健康保険資格確認書類と現金をお忘れなく。それでは日付ごとに日曜日祝日の外科と土曜日の内科の担当病院をお知らせします。まず、外科の担当病院です。2月1日日曜日、北山クリニック 24-3183、 8日日曜日影山クリニック 97-2522、 11日祝日立花クリニック 0567-31-7075、 15日日曜日服部整形外科 23-5800、22日日曜日川村クリニック 23-2222、 23日祝日串田整形外科 34-4885。 以上、外科の担当病院でした。次に内科の担当病院です。日曜日祝日は稲沢市医師会館内の休日急病診療所で行いますので、土曜日の担当病院をお知らせします。7日土曜日、石原内科循環器内科クリニック 21-1002、 14日土曜日、大河内内科クリニック 97-8300、 21日土曜日、ゆかりクリニック 50-0301、 28日土曜日、尾張西クリニック 0567-47-0088。 以上、内科の担当病院でした。休日急病診療所の受付時間外および平日の夜間に急病で困ったときは、県救急医療情報センター、電話0586-72-1133へ問い合わせてください。外科と内科の休日急病診療の担当病院をお知らせしました。警察署からのお知らせ。フィッシングメール、その URL 押しちゃダメ。インターネットは今や私たちの生活には欠かせません。一方で、インターネットを悪用した詐欺や不正アクセスなどのサイバー犯罪が発生しています。こうしたサイバー犯罪に対しては、パソコンやスマートフォンのセキュリティ対策を確実に行う必要があります。主な対策、ウイルス対策ソフトをインストールする。電子メールの添付ファイルや本文中のリンクを安易に開かない。スマートフォンでアプリをダウンロードする際は、正規サイトなど信頼できるサイトから習得する。パスワードはサイトごとに定める。重要な情報は必ずセキュリティをかける。適切な対策によりサイバー空間の脅威を取り除きましょう。問い合わせ先です。稲沢警察署 32-0110。警察署からのお知らせでした。
図書館からのお知らせ。令和8年2月1日発行の CD せせらぎ第448号の主な内容をご紹介します。 1. 稲沢の話題2つ。スカウト50周年で神楽披露、神宮神社のお話です。お礼は自分の言葉で、生前葬をされるご夫妻の話題です。2. 食の話題2つ。 森口漬けお楽しみに。水使わずこだわりの味。3、同性婚訴訟に思うこと。4、小5、中2、体力テスト、全国平均下回る。5、ピックルボールの伝道師。6、お母ちゃんとお父ちゃん。中日新聞暮らしの作文欄の投稿文です。7、春秋二代。日本経済新聞からです。2025年12月27日、2026年1月1日。8、日本人は働いていないのか。日本人の労働時間と生産性を調べてみたら驚きの結果が。9、聞くハザードマップ。10、障害の有無を超えて、国際大会のボランティアに手を挙げた視覚障害者の方の思いを紹介します。11、北陸の情緒、復興の願い込めて、能登半島地震直前に撮られた映画の記事です。12、400年のスローライフ。生物学者渡辺裕樹さんの驚きのある生き物についての説明文です。中学1年生の国語の教科書に掲載されています。13、デイジー図書紹介。新しく4冊制作しました。以上のようになっています。この CD をお聞きになりたい方は、中央図書館までお電話でお申し込みください。電話番号は 32-0862 です。皆様のご利用をお待ちしております。図書館からのお知らせでした。これで声の候補稲沢第1102号、令和8年2月号を終わります。恐れ入れますが、お聞きのテープまたはデイジーは2月16日月曜日までにご投函くださいますようお願いいたします。録音日の今日1月20日は暦の上で大寒の入り。2月3日の節分までは1年で最も寒い時期です。今季最強の寒波がしばらく続くという予報も出ました。この季節、脂が乗って美味しい寒ぶり、寒だら、甘みが増す大根、白菜、小松菜など旬の食べ物を味わいながら栄養をしっかりとり、体を温めて厳しい寒さを乗り切りたいと思います。大寒が明けた頃には楽しみな冬季オリンピックが始まります。それではどうぞお体を大切にお過ごしください。お元気で、さようなら。